青空 FM 第119回目。第119回目もゲストなし一人会です。パーソナリティは私、ホルテと申しまして、ウェブエンジニアをやっております。今回何の話をしようかなというのと、ちょっと3週間ぐらい間が空いちゃったなというところで、近況にするか、どうするか、いろいろ悩んだ結果、突然ファミコンソフトの話をしようと思います。ファミコンソフトをなんか特定のドラクエとか、頑張れゴエモンとかじゃなくて、なんとなくウィキペディアのファミコンソフト一覧みたいな年代順に見ながら、ああこれやってたなーっていうのをちょっとつまんで話そうかなという、マジ突然すぎるエピソードになります。まずはいただいたお便り感想の紹介からいきたいと思います。Twitter のハッシュタグでいただいたご感想です。いつもおなじみ、みつりさんからですね、ありがとうございます。117配置完了。すべてが F になるアクロイド殺しの時点でかなり方向性が絞れてしまいますね。かっこ笑い。ガンダム話したいですね。イグルの話できるかな。コンパクトにまとめなら F91 あたりの話で、絶対話が膨れますな。というのが、117回、都市伝説解体センターの感想に関するお便りというか、ご感想でした。そうですね。すべてが F になるアクロイド殺しって今言っちゃったんで、だいぶネタバレかなと思いつつ、まあもう、時効かなという感じもするので、都市伝説解体センターやってない人はね、ぜひやってほしいなという話と、ガンダム話、ね、FK11 に絞って話をしたとしても、まあまあ、30分は余裕で、なんなら1時間という感じもしますし、F91 の話をするとね、確実にクロスホーン、シルエットフォーミュラ、F90、まあ、なんならそのサナリーみたいな話から V ガンみたいな、てかほぼほぼ全部じゃねえかみたいな感じになりそうなんですけど、っていう感じで膨らみそうなので、まあ、ねっていう、ちょっとここいらでやめときますかみたいな感じにはなりそうという感じですね。で、もう一ついただいていまして、118回拝聴完了。政治や税金の話はね、どうしても我者側に現状の不満があるからこそ、あるからそこにフォーカスした形になりやすいんですよね。あとは吐き出してガス抜きしたさもあるかも。いやー難しいですね、と思う難しいおじさんその2でした。ということで。118、わからないおじさんチャット GPT に聞く。まあ、これわからないおじさんじゃなくて難しいおじさんだったんですけど。という、118回へのご感想をいただきました。いや、そうなんですよね。その、政治、税金、まあ、野球、あとは、なんだ、家族、わかんないですけど、あまり他人に話すべきではない話題として挙げられるものの原因が、大体その不満がどこにあるかというのは本当におっしゃる通りで、まあ、あとはその不満とか、まあ、あとはイデオロギーですかね、主義主張から来る話のすれ違いというか、意見のすれ違い、平行線みたいな、とこはありますよね、というところで、難しいおじさん、リターンズみたいになっちゃうんですけど、というのがいただきました。まあ、このあたりもね、なんか、心理的安全性が担保された場で、ああだこうだといろいろ話はしたいんですが、チャット GPT でいいんじゃね、となってしまっている今日この頃みたいなところもあり、これがいいのか悪いのか、現状ではちょっとわからないんですけど、歴史と同じで数十年後に、いや、チャット GPT は良くなかったね。まあ、使い方が良くなかったね、みたいな話になるのか、あれがエポックメイキングでしたねって話になるのかっていうのは、ちょっと未来にならないとわからないのかな、なんぞと思っている今日この頃です。で、もう一つ、ツイッターで、ご感想というよりご意見というより反応って感じだったんですけど、引用リツイートいただいたんで紹介したいと思います。小鳥さんからですね、ファイナルファンタジー14、FF14 の小鳥のリンクシェル通信というポッドキャストをやられている小鳥さんからいただきました。これも118回、わからないおじさんチャット GPT に聞くに対する反応ですね。ホルテさんの物事の捉え方、興味深く拝聴しました。難しいおじさん、笑い、なんとも可愛い感じしまうな、私がイデアルだからでしょうか。アニメの古いと感じる線を試しに X のグロックにも聞いてみましたが、同じような回答でしたね、というところで。そうですね。難しいおじさんというとね、確かに可愛く感じる部分もあるのかなと思いつつ、まあ、多分おじさんをカタカナにするとそうなのかもしれないですね。まあまあ、その、おじさんというステレオタイプな、なんか、ネガティブな印象よりも、そう捉えてもらえるのは、アラフォーのおじさんとしてはありがたいのかもしれないです。アニメの絵ね、古いと感じるというところで、グロックに聞いていただいたんですけど、 まあやっぱりそうですよねっていうのと、まあまあグロックもツイッターだったりインターネットの記事を参考にしているので、まあ僕も Google 検索した結果だったりするんで同じ結果かなと思いつつ、いやありがたいですね。やっぱそうっすよね。絵柄古いありますよね。また難しいと今言いかけたんですけど、やっぱりそのなんだろうな、絵柄古いけど見れる、これは見れるっていうものもあれば、やっぱこれは見れない、例えばガンダム好きだけどファーストはちょっと絵柄が古すぎてみたいな話も聞くので、そのあたりなんかこううまいなんていうんですかね、ソリューションというか解決策みたいなものがあると、めちゃくちゃこれ話が面白いんですよ、展開がいいんですよ、キャラクターがいいんですよみたいなのがもうちょっとこう広まるといいなぁとかありますし、あとはなんか今話しながら思ったのは、結構子供の頃言うてみんな手塚治虫の火の鳥とかブラックジャックとか裸足の弦とか見てたじゃないですかって今思ったので、なんか数十年経ったら一周回って絵柄が古いものも再評価じゃないですけど違和感なく見れるようになったりするのかなとか今ちょっと思っていて、2020年代、まあ、10年代20年代みたいなアニメの絵柄が2、30年後には逆に古くて見れないってなっていて、70年代80年代は全然見れるみたいな文化風潮みたいなのがまた来たりするのかななんぞというのは思いました。はい、お手さんありがとうございます。ブルースカイは特に来ておらず、ミクシー2は来てないですね。 Google フォームのお便りも来てなかったと思うので、これでお便り紹介は以上にしたいと思います。では本編というか、本編でいいのかなファミコンのソフトの話をしたいと思います。ファミコンは1983年の7月15日ドンキーコングと書いてあるんですけど、ハードもこの時期ローンチでいいのかな？多分そうですよね。1983年7月15日ドンキーコング、ドンキーコングジュニア、ポパイの3本がローンチタイトルのようですね。まあ、ここからちょっとつらつらと見ていこうと思います。今見ているウィキペディアのページは後で概要欄というか貼っておくので、よかったら見てみてください。で、83年7月なんですけど、私が生まれたのが87年。まあ、物心ついたのは90年ぐらいなので、まあ、正直このあたりはわからないというところが正直なところです。もちろん父親がね、ファミコンというかゲーム好きだったんで、ドンキーコングはなかったかもしれないけど、マリオブラザーズとか、あと何があったかな、この時代のソフト。ゴルフとかあったかもしれないですけど、まあ、自分でプレイしたというよりは見聞きしたというところになってしまうのと、まあ、見聞きしたとしても、そんなに懐かしいという感じの話はないので、気になるところまで飛ばしていこうかなと思いつつ、進めていきますと。で、そのマリオブラザーズが83年9月9日ですね。このマリオブラザーズはスーパーマリオブラザーズではなくて、マリオブラザーズなので、あの土管で、なんだろう、下水道というか土管があるステージでノコノコとかクリボーいたかな、叩いてみたいなやつの、まあ、対戦アクションみたいなゲームの方ですね。あのいわゆる右に向かって走っていく横スクロールのアクションはスーパーマリオブラザーズからなので、これはなんていうんですか、一作目のマリオといった感じですね。でテニス、ピンボール、あーダックハントね。ダックハント、これはあの光線銃のゲームでして、あれは赤外線だったと思うんですけど、光線銃が赤外線を受け取るんだったかな、ちょっと仕組みが曖昧なんですけど、光線銃をテレビに向かって撃つっていう、まあゲームなんですけど、光線銃からは実は赤外線は出ていないというのは結構有名な話でして、まあそのあたりあったやつですね。ファミコン結構、なんていうんですか、周辺機器がいっぱいあったんですけど、残念ながら我が家実家にはなかったので、連射コントローラーみたいな、ありそうで普及していたものもなかったので、まあ、光線銃とかね、あと、なんかマニピュレーターのやつ、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、パワーグローブかなとかもなかったんで、ダックハントは結構大人になってから、それこそゲームセンター CX とかで見たような気がしますね。で、ゴルフがあって、ファミリーベーシックね、これも今言った周辺機器、キーボードがついていて、いわゆるベーシックと呼ばれるプログラミング言語を、なんだろう、書いて動かすことができるみたいな感じですね。これが84年6月21日だそうで、当時そのファミコンみたいなテレビゲーム機というのは、まあ二分していたってわけではないんでしょうけど、 テレビで動くパソコン、まあ、当時はマイコンって言っていた気がするんですけど、マイコンみたいなものと、ファミコンみたいなゲーム専用機みたいなものが大きく2種類あったかなと思っていまして、84年なんでね、当然 Windows なんてないですし、Mac もないかな。ちょっと Mac は自信がないんですけど、まあ今みたいな MacBook みたいな、MacBook Air みたいので動くような Mac は当然ないので、その黒い画面に文字を打ってプログラムを動かすみたいなのが普通だった時代に、パソコン、マイコンをね、買おうとするとすごい高かったんですけど、ファミコンとか、当時はピュータ、MSX はまだなかったかな。まあ、あとはセガの、マスターシステムは3個目だから、SG1000 とかかな、ちょっと自信がないですけど、みたいなハードが、まあパソコン、テレビにつなぐパソコンみたいな感じでゲームをできるぐらいのものだったんですけど、ファミコンはまあテレビでゲームをする専用機だったところに、ソフトとキーボードを使えばベーシックプログラミングができるよみたいなものが、まあこのファミリーベーシックというやつでしたね。まあこれも当時の懐かしい記憶というよりは大人になってから知った知識なので、まあまあって感じではあるんですけど、それからロードランナー、ギャラクシアン、パックマン、もうこれ読み上げていくだけになっちゃいますね。まあ気になるところでというところはあるんですが、で84年11月30日ですね、発売、エキサイトバイク、これめちゃくちゃやりましたね。まあ当然84年には生まれてないので、幼稚園ぐらいだったかな。だから90年、91年、92年で僕は5歳なので、それぐらいの頃にエキサイトバイク友達の家でやってましたね。自宅にはなかったので、遊びに行った先で遊ぶゲームが結構これだったなといった感じはあります。まあ幼稚園の友達、幼馴染と言っていいのかな、男の子だったんですけど、男友達の家でエキサイトバイクやってましたね。これはそのラリーって言っていいのかな、障害物レースみたいなのの、まあオートバイ、バイクのレースゲームで、左から右に向かって走っていくんですけど、バンクと呼ばれる、まあその谷だったり山だったり、ジャンプだったり、ジャンプ台もあったかな、みたいなものをこうクリアしていくゲームで、なんか50メートル走、徒競走のトラックみたいに5本か何本かこうレーンがあって、十字キーの上下でそれを移動しながら右に向かって走っていって、障害物だったり、そのジャンプだったり、上2レーンだけジャンプ台があったりみたいなところをレーン選んで走っていくみたいなゲームなんですけど、未だに何を競うゲームだったのかというのはよくわかっていなくて、タイムだったのか、そのジャンプした時になんか芸術点じゃないですけど、スコアを稼ぐみたいなゲームだったのか、ちょっとよくわかってないんですけど、なんか転倒とかね、そのジャンプの着地に失敗すると転倒して、ライダーが、でーんとこう投げ出されて、走ってオートバイに戻っていって、またまたかって走り出すみたいなアニメーションというか、グラフィックのゲームだったんですけど、なんかそれをやると、そのアニメーションに時間がかかって、制限時間がなくなってタイムアウトするみたいなゲームだったのかな、みたいな。その当時もわかんなければ今はよくわかってないんですけど、まあ、そんなゲームでしたね。で、84年はエキサイトバイクが最後みたいですね。85年になると、バルーンファイト、アイスクライマー、バンゲリングベイ、ギャラガ、スペースインベーダーとかあったんですね。ER カンフー、リグダム。あ、レッキングクルーね。85年6月18日、レッキングクルー。これ名前だけだとわかんないですけど、マリオのゲームですね。マリオがキャラクターになっていて、壁を壊すゲームと言って伝わるのかって感じなんですけど、マリオブラザーズ、初代マリオブラザーズみたいな、まあ、横から見た視点で、ビル、あれは何階建てなんだ ?20 階建てとか、ちょっとわかんないですけど、みたいなビルを横から見ていて、で、そのビルを、の壁をハンマーで壊していくみたいな感じで、A ボタンだったかな、押すと、マリオがハンマーを振るって、まあ、その壁が3回叩くと壊れる壁もあれば、1回叩けば壊れる壁みたいなのもあり、はしごでその上下の階層を移動して、すべての壁を壊すとクリアみたいなゲームで、100面とかあったのかな?なんか、ステージセレクトで何面か進んでやるみたいなのがあった記憶があります。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんか、悪イージみたいな、ワリオみたいな、悪いキャラクター、お邪魔キャラクターですね、のが出てきたりとか、あとは、スーパーハンマーだったかな?ハイパーハンマーだったかな?ちょっと名前忘れちゃったんですけど、スマブラにもアイテムとして出てきているハンマーっていうのがあって、今で言うなんかスターみたいな感じですかね。 ハンマーを振る速度がめちゃくちゃ速くなり、足場がないところでハンマーを振りながら横キーを押して空中に出ると、ハンマーを振っているモーションで空中に浮けるみたいな。あれは裏技だったのか仕様だったのかちょっとわかんないですけど、みたいなものがあり、ハンマーを振ると空を飛べるみたいなネタはここから来ているっていう感じですね。あら、もう19分になっているので、まあ、ここら辺にしときますか。85年6月のレッキングクルーまでやって、ここから、まあ、このあたりからかなり知っているソフトが出てきているのはあります。で、サードパーティーみたいな考え方ができてきたのも、この1、2年ぐらいなのかなといったところで、最初は任天堂と本当に限られたメーカー、ちょっとどこのメーカーだか忘れちゃったんですけど、ナムコハドソンですかね。あたりがしかソフトを出せてなかったんですけど、このあたりが結構緩和されてきて、ジャレコ、タイトー、コナミ、デイビーソフト、フラッピー、ちょっと記憶にないですが、アイレム、あ、エニックスがちょっとこの後かな。レッキングクルーのちょい後ですね。ぐらいからソフトを出してきて、いわゆるサードパーティーが参画するようになったというやつですね。まあ、このあたりは、なんでサードパーティーなかったのか、今で考えるとね、プレステ、ニンテンドースイッチ、Xbox みたいなハードが出るときに、スクエニのゲームがないとか、フロムソフトウェアのゲームがないとか、UBI のソフトがないみたいなのは、今では考えられないんですけど、当時はちょっといろいろあって、ファーストパーティーというか、任天堂のゲームしか出てないというのは一時期あったという時代的な話もあり、まあ、このあたりはね、なんかゲームハードの歴史みたいなところで、まあ、散々擦りられてるんであれなんですけど、まあ界隈が違うよね、知らない人もいると思うんで、そんな話もできたらなぁなんてと思いつつ、エンディングに行きたいと思います。ではこのポッドキャストの告知からしていきますと、このポッドキャストアザラ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないようとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、ファミコンの話、別にスーパーファミコンでもゲームキューブ、ニンテンドー64、プレステ1、SG1000、マスターシステム、ピュータ、MSX、本は当たりか、まあ何でもいいんですけど、あー、あとあれなんだったかな、アルカディアとかね、何でも大歓迎なんでお気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便り方のフォームなど何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 SNS でハッシュタグシャープ青空 FM、 シャープ AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便り送ることができますので、ぜひよろしくお願いいたします。さらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。 Pixiv ファンボックスかオフセというサービスで支援できますので、支援してやってもいいよという方は配信ページのリンクからよろしくお願いいたします。というわけで、ゲストがいないので私フォルテからの告知ですけども、優書店18ですね、いよいよ2週間後に開催、そしてオフライン池袋での対面での即売会が6月1日日曜日ですね、開催されます。入場料は無料なんですけども、事前に入場チケットは登録というんですかね、必要なので、まあ、池袋ちょっと出かけついでに行ってやってもいいよとか、まあ、なんならこの声の主に会ってやってもいいぜという方は、ゆう書店のホームページから無料登録できますので、ぜひご覧になっていただければと思います。で、新刊ですね、本のタイトル忘れちゃったんですけど、マイクロノートで GRPC 入門実践サーバーサイドコトリンという書籍でした。今調べました。もう入稿は済んでいて紙の本出ます。30冊で注文したので、30冊在庫なんですけど、まあ、20冊ぐらいですかね。直近で即売会のイベントはないんですけども、秋口に辞書博があったりとか、ちょいちょい何か参加できそうなイベントがあれば持っていきたいなというのもあるので、マックス30出すんですけど、まあ状況によっては20ぐらいでちょっと様子を見ようかなとかちょっと思ってます。まあ言うてね、そんなバカ売れする本でもないんで、バカ売れというのはまあバズる本でもないんで、20でやめるっていうよりも20も売れないかなって感じというのもあり、前回は40吸ったんですけど、今回ちょっとひよって30にしている部分もあります。サーバーサイドことにね、なかなか流行らないんで、いい技術だと思うんですが、まあみんなそのね、自分の好きな技術にはそう思っていると思うので、なかなか難しいなというところもあり、なんか愚痴っぽくなっちゃった。新刊お願いしますといったところです。電子版も出ますが、5月31日ギリ書店18開始と同時に お買い求めいただけるようになりますので、ゆう書店の公式サイトかブースですね。フィクシブのアカウントを持っている方はブース使えると思いますので、お好みの方でなんですが、ゆう書店よりブースの方が50円安いですし、現地で現金でお買い求めいただくと一番安いお買い求め価格となっております。書店が600円、ブースが550円、現金が500円となっています。これは全部手数料の反映をしているだけです。はい。よろしくお願いします。で、まだこのように存在していないんですが、可能ならあと2冊新刊を用意したいです。もちろんこのタイミングなので紙の本は出ない電子版だけなんですけど、代わりに印刷費がかからないので無料0円でお買い求めいただけるようにしようと思っております。書ければの話ですが。で、1冊書きたいのが、今ノートというサービスで公開している、お気持ちダブみたいのがあるんですけど、それをちょっと編集して、一言二言振り返りを付け加え、一個二個、この本でしか読めないものを付け加えて、ちょっと書籍化してみようかな。電子版なんで PDF なんですけど、電子書籍化してみようかなというのが一つと、あとは生成 AI ですね。生成 AI といろいろアプリを作ってみたみたいなものをやってみたいと思っていて、これを録音、収録、編集、した後、黙々とちょっとやろうかなと思っております。あと2週間ぐらいあるんでなんとかなるんじゃないかという希望的観測のもと、合計3冊ですね。紙本1冊、サーバーサイドコトリンと、電子版、無料電子版2冊、わかんないですけど、ノートまとめのマネジメント的な話かな、と、チャット GPT で、生成 AI かな。で、アプリを作ってみた、アプリ10本ノックみたいな本、10本も作れるかわかんないですけど、作れたら出したいので、よろしくお願いしますという、ちょっと長くなっちゃいましたけど、告知でした。では、エンディングトークということで、軽く近況、ここでかいって感じなんですけど、近況を話しておくと、前回118回かなが、4月末26日に配信とかだったんですけど、ちょっとゴールデンウィーク風邪をひいてしまい、体調が思わしくなかったので、配信ができず、その後、新刊の紙の本ですね、入稿締め切りがあり、配信ができず、で、ようやく入稿した締め切りがなくなったっていうのが、今週かなとかだったんですけど、なんか仕事が忙しいのか、体調が悪いのか、余裕がないのか、疲れているのか、家族サービスがあったりなのか、みたいので、ようやく、ポッドキャストの録音をして編集するかと思い立った今日が19日ですか今日は。18日ですね。18日日曜日の午前中といったところになっております。いろいろイベントを参加したり、音楽ライブに行ったりとか、ちょっとゲームはあんまできてないんですけど、ソシャゲは相変わらずやってるんで、そのあたりの話とか、ポッドキャストは聞いているし、なんなら最近ちょっとお便りを毎週送っていて読まれているので、なんかそのあたりのポッドキャスト話なんかもしたかったりしたんですが、ちょっと余裕がなくて配信できませんでした。申し訳ない。といった感じです。ちょっと来週もまた配信したい。かなり角度高く配信したい。なぜならば、ギリ書店の直前だから、というのはあるので、来週はちょっと配信できるかなと思うんですけど、その次の週はもう書店の当日ですし、6月はね、忙しくないつもりなんですけど、と言って5月は忙しくて、みたいな感じになってしまっているので、各週ぐらいはなんとか守って配信していきたいと思っておりますので、引き続き、青空 FM の方、よろしくお願いいたします。では、最後まで。今回もご乗車いただき、ありがとうございました。